トークラジオ第76回スタートです。関越自動車道の沼田インターチェンジから車で約2分ほどにあるところなんですが、1年を通してね、果物狩りなどが楽しめる原田農園というところがあるのをご存知ですか？まあ私結構こちら訪れる時があるんですけどもね、年間50万人もの方が訪れる人気の観光スポットだというのが先日ある新聞に出ていたんでちょっとびっくりしたんですが、この原田農園があります沼田市、群馬県北部に位置して昼と夜の寒暖差が大きいことから果実の糖度が高くなって栽培に適しているそうです。この原田農園さん、昭和27年に設立されて、果物ではいちご、桃、さくらんぼ、それにブルーベリーやブドウなど季節に応じて豊富な種類のフルーツを栽培しているそうです。そして今秋はリンゴが本命なんですって。園内には群馬名月や赤城など10品種以上のリンゴの木がずらりと並んでいます。赤や黄色の果実が枝にたわわに実り、入園料500円ほどで食べ放題になるそうですよ。食べ頃はリンゴの下の方が緑色ではなくオレンジ色や赤色になっているものがいいそうですよ。もぎ取ったリンゴはその場で皮を剥いてくれますからね、品種ごとの食べ比べなどもおすすめです。またね、こちら敷地内の菓子工房があってね、リンゴを使った自家製スイーツ、ジュース、ジャムなんかも作っているんでお土産にも最高なんです。そしてこれだけじゃないんですよ。実はこの近くにあるたすけまんじゅう、これもね沼田インターのすぐそばにあるんですけど、このおまんじゅうもまた美味しいと、まあ食べ物ばっかりのお話なんですが、どうでしょう、吹き割りの滝など行かれた帰りにね、こちらの原田農園、そしてたすけまんじゅうでお土産を買って帰るというツーリング、紅葉も楽しめて味も楽しめる最高の秋のツーリングではないんでしょうか。この番組は3年もスズキ V ストローム650に乗っていながら、いつまでもビギナーライダーである私黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は大混雑の東京モーターショーへ行ってきたぞ。11月の4日土曜日なんですが、会社がね、ちょうど非番ということで東京モーターショーへ行ってまいりました。まあ毎度のごとくね、有楽町線という地下鉄に乗りまして、豊洲からねゆりかもめに乗って行ったんですけどもね、いやこれがまたびっくりなことばっかりでございました。いつもですと国際展示場も前の駅を降りて改札を出てね右にまっすぐ行けるんですが、なぜか今回入場待機列ということでね、左へ行ってくださいということになったんです。で改札の左を出て当然降りて駅を降りてですね、歩いていくのは国際展示場前、あの臨海線の方へ行くようになるんですけども、そこへ行ってやれやれと、これどうなんのかなと思ったらいきなり道路を横断させられて、でまた右へ曲がってやっと正面のエントランスの道、そしてその階段をね上り切ったところにあるのはなんと手荷物検査の大渋滞。いやーびっくりいたしました。まあ確かにトランプ大統領が来るということで今ね、JR またねいろんな線の主要駅はゴミ箱が封鎖されているほどのテロ警戒中なんですけども、まさかあそこまでの 手荷物検査での大渋滞は予想にしておりませんでした。まあそうは言ってもですね、その辺はやっぱり日本ね、確実に見ているかというと、ちょっと怪しいなというような感じが、いやありありだったんですけども、そうは言ってもですね、かれこれあそこで待ちました。10分15分は待ったのかな。電車降りてから随分遠回りもしたし、階段を上ったり降りたりでね、結構余分なエネルギーを使っちゃいましてね。でもね、今回ラッキーだったのはゆりかもめのね、豊洲の駅で入場券を買えたことでした。あれはラッキーでしたね。モーターサイクルショーの時はそういうのやってないんで、当日ねあそこで買うようになっちゃうんですけども、やっぱりこの辺の規模の違いもあるんでしょうか。まあそうやってなんだかんだ言ってカバンの中身をねポロッと見せて、前の日からの泊まりの道具がちょっと見られちゃったのが恥ずかしいところだったんですけども、それで、無事会場に入りました。モーターショー、私もね、今度のビッグサイトに来てからのモーターショーは実は初めてでした。以前行ったのはね、同じような東京のところにあった時っていうことですから、もうだいぶ前に行ったということがもう皆さんの中ではお分かりになるのかと思いますが、で、今回ね、まあ私もバイクに乗っているということで、モーターショーといえバイクがね、今回いろいろ皆さんのツイッターでも話題になっておりましたので、バイクを見に行かなきゃということでバイクを見に行ったんですが、まずこの辺でね、そもそも調べてないということがありまして、どこでやってるんだよというのが実はありましてね、中へ入ってみて、びっくりしたのが、いつもモーターサイクルショーでやっているあの西展示場じゃなくて、実は東展示場だったんですね。しかもね、驚いたことに、その東展示場と言ったって東新展示場棟ということでね、いや一番奥だとは思いませんでした。まあもっともモーターショーですからね、二輪が置いてあるっていうこと自体がそもそもっていうことになってしまうのかもしれませんけども、なんせね、この間行ったキャンプのね、キャンピングカーのあれも東展示場だったんですけども、実はその奥、東の7っていうところでやってるとは思いませんでした。まあ延々と歩いて行ったんですが、だんだんね人の数が減っていくじゃありませんか。まあしょうがないよなぁなんとも思いつつも、でもあそこバイクだけじゃないんですよ。ちゃんと鈴木さんの車も置いてあったんですけどね。で、会場に入りましてね、一番最初に目についたのは実はヤマハさんだったんですね。そしてあのリーイングマルチホイール LMW のね大きいやつ、その名もね、内見ってやつですね。最初二見って読むのかこれなんて思っちゃったんですけども、チートばっかしね、ローマ字でも振っといてくれればいいんですけども、一瞬なんて読むんだろうと思ってググってしまいましたけども、横から見るとね、ごくごく普通のバイクなんですけども、正面から見たらあらっていう感じで、前がね二輪で、でエンジンの方何積んでんだろうなーなんて思いましてね、近くにいた方に聞いたら困った顔をしていたんですけどもね、結局教えてくれたのは MT-09 のエンジンなんですっていうことで、まあ、MT-09 のあのエンジンね、私もトレーサーの試乗会に行きましてね、散々ビビりましたんで、まあ前二輪でね、若干重くなっているとか操作性とかいうことを考えても、あの MT-09 のエンジンだったら何ら問題はないんじゃないかなというふうに思いました。まあ実際ね、公道を走ってみたらどうなのかっていうのはまた、じゃじゃ馬のエンジンですもんね。それがどうなるのかなっていうのはありますけども、あとカラーリングとかね、そういうのを含めてやっぱりヤマハさんのデザインはいいなぁと、はい、つくづく思いましたけども、三輪というとね、あのフォーコとかね、 MP3 でいいんでしたっけ、ああいうスクーター系を思い出してしまうんですが、これだけね大きい排気量でこのスタイルでっていうと、なかなかこれはこれで、はい、魅力的なもんじゃないのかなというような気がします。そうそう、そもそもなんで2件なんだろうというふうに思ったんですけども、これ2つの剣っていうふうに書くんですね。いやそこまではさすがに思い出しませんけども、ヤマハさん、どうせかっこよくやるんだったらこれ2つの剣をなんとかね、漢字を載せるなりかっこよくやってみてはどうだったんでしょうか。日本刀をねパッとやればアメリカ人やヨーロッパ人は大喜びするんじゃないのかななんと思いましたけども、でこの後ね見に行ったのが XSR の700、 これ、ちょっとね気になっていたもんですから行ってみたんですけども、どうもね私はトレーサーの試乗会でビビって以来MT-09 のあの3気筒のエンジンが苦手になってしまいましたんでね、この MT-07 の積んでいる XSR700 これの方にねちょっと気がいきましてね、ちょっとどんなもんかなとまたがってみました。なかなか細身のボディ、軽めっていうことでね、これはこれでネオクラシックでいいんでしたっけ、これもいいなぁとは思ってしまったんですが、この後見たあるバイクの方はやっぱりいいかなと思ってしまったのはまたこれはこれでなんですけども、でこの後トリシティのね155の方ですか、ちょっとまたぎまして、そうしたら一緒に行きましたね、会社の後輩が随分行儀よく乗らなきゃいけないバイクですねなんていうふうに話をしてたんですが、そうですね、トリシティもいいバイクなんですが、行儀よく乗らなきゃいけない、膝をね直立して乗らなきゃいけない、あ直立じゃない、膝をね直角にして乗らなきゃいけない、あれの問題さえ解決できたらもうちょっといいのかなというような気もしますけども、でまあヤマハのブースさんの方を通り越しまして、あそうそう、ヤマハのブースさんといえば車に乗っていたスタイルね、いいですね、後ろにねモトクロスの大きいのとちっちゃいのを乗っけて、ああいうことができるようになると私もいいなと思うのですが、そもそもあんな大きい車を置く場所がないのでということで写真だけパシャッと撮って帰ってきましたが、ああいうのはお金持ちの一部の方がやるんでしょうか。さて、その次はね川崎のブースへ行ってきました。川崎のブースといっても当然皆さんのお目当てのところはひどい人だかりということで、あすいませんね、ちょっと後ろの方でね、トタンの看板を壊しているもんですから、何もねこんな家の人の家の前でやらなくたっていいのにと思うんですが、うちの前が駐車場なもんですからそこでちょっとやってるんで、ちょっと嫌な音が入ってしまうのは申し訳ありません、ちょっとお許しいただきたいと思いますが、でこの後川崎のブースへ行って、まあお目当てのところはさっきも言いましたけどもすごい人だかりなんで、ちょっと空いてるところはと見たところにあったのが、そう忍者の250があったんですね。新しい忍者、まあ正面から見たところがなんかどっかで見たようなホンダのバイクで見たような気がするのは私だけではないとは思うんですが、逆スラントっていうやつでいいんですか、正面から見たところね、ライトの位置がこう細くてね逆を向いているような感じなんですが、ちょっと爬虫類系がますます強くなったかななんていう気がしましたけども、でも39馬力でしょ、ついにねまたハイパワー戦争が始まったのかななんていうような気がしなくもないんですが、まあ私はねその辺馬力と言われてもちょっとピントきませんので、なんとも言えないところなんですけども、その他ではねデザイン的にはいいのかなというような気がしましたね。まあ私前もね川崎に乗っていたっていうこともありますし、まあこっちがね忍者に乗っていたっていうのもありますんで、ちょっと気になって、でまたがるとこがあったんでちょっとまたがってみましたけども、このメーターとフロントカウルのこの隙間、ここがねちょっとポコリ開いちゃってるのはすごく気になったんですけども、まあこれはどうしようもないところなんでしょう。で、その後ポロポロっと周りを見ますと忍者650がありました。やっぱり650はいいなと思ってね、またがって、ちょっと写真を撮ってもらったりしてたんですけども、よくよく考えたらこんなに小さかったっけっていうような気がいたしました。初めて乗ったのが ER6F、まあこれのね、忍者650のヨーロッパ版だったもんですけども、あれこんなにちっちゃかったっけなーなんて感じでね、後ろの方がね、あれまあこれじゃ何も積めねえじゃんなんていうようなイメージになってしまったんですけども、まあよくよく考えれば V 素がでかすぎるっていうのがあるんですけども。でもね、やっぱりこれやっぱりいいバイクだななんていうふうに思いました。で、いよいよ人だかりをかき分けていきましたよ。 Z900RS ね、やっぱりかっこいいですね。確かにあのオレンジ色のタンクに川崎という文字、ちょっとでも気になったのはリアフェンダーのところなんですが、あれは今風というか今の保安基準なんでしょうか、昔はもうちょっとあの辺がね穏やかっていうとなんですが軽く収まっていたんではないのかなと、あんなベローンと長いような感じではないような気がしたんですけども、 それは私の単なるノスタルジックな思い出なんでしょうか。あと気になったのはですね、やっぱりマフラーね、一本だし、まあこの辺もしょうがないんでしょうね。重量の問題とかもあるんでしょうし、4本出すとね、コストの問題とかもあるんでしょうし、またもっと言えば、どうせ4本で出しても皆さん1本の集合管にしちゃうんだからっていうのもあるのかもしれませんけども。あともう一つ私なりに気になったっていうと変なんですが、まあこの辺はお前はそれ知らねえからだよって言われてしまうと変なんですが、タンクのね、こうデザインかっこいいんですよ。でもなんかこう違和感っていうと変なんですが、タンクの下の方というか、エンジンとの接地面というか、こうなんて言ったらいいんですか、口でうまく説明できないんですけど、なんかあそこは直線じゃないですか。上の方はこうティアドロップっていうか、こう丸くこうかっこよくね、なっているにかかわらず、下の方がスッとなんかこうかまぼこ板で切ったような、まああれね、まあデザイン上とかいろいろ何を置いたり何を置いたりでなるとああなってしまうんでしょうけども、あれなんとかならなかったんですかね。なんかあそこがちょっと私的には気に食わないところでございましたけども、こんなこと言ったらおめえは、だからおめえは分かんねえんだよって言われてしまうかもしれませんけども、ちょっと素人的にはね、こんなところを思ってしまいました。でこの後はですね、あのジョナサン・レイが乗って今年も買ってくれましたスーパーバイク選手権のね、覇者であります忍者 ZX10RR でいいんですか、これをちょっとパーッと見ましてね、またがしてくれりゃいいのにと思ったんですけども、まあ確かにそんなことはいかないんでしょうが、これもやっぱりいいな、かっこいいな、なんて思って帰ってまいりました。次に向かった先はですね、やっと待ちに待ちました、鈴木のブースでございます。鈴木のブースで何を見るのかって、確かに今回鈴木のブースではですね、そんなに話題になっているようなバイクはないんです。なもんですから、空いてるところでね、写真がパチパチ撮れたのは助かったんですが、でもその中でね、やっぱり気になりましたのは、GSX-R125 ですよね。先日のね、第75回の方では GSX-S125 ということでご紹介したんですけども、今回ね出ていたのは今度これのフルカウル付きね、これかっこよかったですね。125でのこのフルカウル、久しぶりに見るような感じじゃないですかね。エンジンはまあ同じエンジンでしょうし、6速ミッションというのも同じですから、おそらくただ単にカウルをつけただけなんでしょうが、こういうのは失礼な言い方ですけども、でもこれ、また違うと思いますよね。ただお値段の方がどうなっちゃうんでしょう、カウルつけちゃうと40万いっちゃうのかな。まあそこまではいかないでいただきたいなというような気がしましたけども、いやーこの辺欲しくなっちゃいますよね、出たらね、どうしようって感じでしたけども。でその隣にありましたのが SV600DX ですね、あの SV650 ラリーね、あ、正確に言うとラリーコンセプトでしたっけ、あのモーターサイクルショーに出て、なんで鈴木ってカタカナで書いたんだよと思ったやつなんですが、あれのね、またこれでかっこよくしたやつだったんですが、これはこれで魅力的じゃんっていうことになりまして、先ほども言いました XSR、 ヤマハさんのね XSR700 に比べたら、うん、やっぱりこっちかなーなんてね思ってしまいました。あのヤマハさんのブースではこれいいな、ネオクラシックはこっちだななんて思っていたんですが、実際にねこっちを見てしまうと、 SV650 の方を見てしまうと、やっぱりこっちの方がかっちょいいなーなんていうような気がしてしまいました。この辺はどういうことだったんでしょうかまああまり深く追求しないようにしていただければと思いますが、で、その隣にありましたのはね、スウィッシュ125のスクーターなんですが、スズキで原付2種のスクーターといいますとね、アドレス V125 っていうのが頭に浮かんでしまうんですが、あ、今は V110 ですか、今のアドレスはね、なんとなくというような感じなんですけども、今度のこれはなかなかおしゃれなデザインで、まあそうは言っても某ヤマハさんのあるスクーターがなんとなく似てんじゃねえなと思ってしまったのはしょうがないところなんでしょうけども、これはこれでね、アドレスとはまた雰囲気が違ってて、これもいいなぁなんていうふうに思いました。まああとですね、このスズキブルーですよね、このスズキブルーがやっぱり会場で生えてね、 かっこいいななんていうふうに思いましたけども、これはね、あの会社の後輩もですね、やっぱこれ鈴木のブルーってかっこいいですねって言ってくれましたね。思わず俺のバイクもブルーなんだぜなんて胸を張っちゃったんですけども、で周りをねまたこう見てみますと、なんせ、鈴木さんは他のブースに比べてね、空いているもんですから、しめしめと周りをね見てみたら、なんとあの MotoGP のねマシンナンバー29番のねマシンがあって、正面にはね大きなスクリーンに映されるレース場サーキットね、で誰かこう乗っているわけですよ。当然あのモーターサイクルショーでやったあの騒ぎを思い出したんですが、なんと今回は静かにやってましてね、でこれすぐ乗れるのかなと思ってみたら、整理券を配ってましてね、ちょうど40分ぐらい待てばそのお時間になるということで券をもらって、ちょっとお昼休憩に行ってきたんですが、その前にもう一台、もう一台ね、あの鈴木さんのですねバーグマンの水素エンジンで走るバーグマンがありました。なかなかね大きいサイズだったんでもんですから、近くにいた方にね、このバーグマンは元になったのは200なんですかって聞いたら、バーグマン125だったそうです。でバーグマン125こう水素エンジンを積む関係で、ちょっと補強したんで大きくなってるんですけどもなんていうお話をいただきました。なかなか水素はね、取れないじゃない、水素を入れられないんでね、ガソリンスタンドがあるわけではないので、まだ浜松あたりでやっとこの3月にナンバーを取得したらしいって、まだまだなんですよなんてお話をしましたけども、でもこういうふうにね環境への対応もね鈴木はやっているんだななんていうことで、まあいいことだよななんていうふうに思いましたけども、そうそう、ついでにね、ついでにっつうと変ですが、近くにありましたバーグマン400にもまたがってきました。いつの間にかスカイウェーブ400の代わりにね、ラインアップされていたバーグマン400ですけども、小さくってね、あのビッグスクーターにありがちなお尻の大きさもまあ私に言わせれば程よくって、おこれはいいなと、であのシートのね赤のステッチが入ってるじゃないですか、おこれはいいなというふうに、またあのメーターの針も赤なんですよね、珍しいなとこの辺は思いましたけども、また400のスクーターに乗るんだったらこれかななんていう気がしましたが、400のスクーターに戻るようなことはあるんでしょうかという気もなきにしもあらずです。で、まあお昼の方はねちょっと混雑しているっていう情報がありましたんでね、レストランで買うと大変だっていうことがあったんで、前もって準備していったものを外の方で食べたんですが、これはこれでなかなかね良かったです。暑いね、中で、食べるよりも外のね新鮮な空気を吸えたっていうのは、やっぱり人がね多くいると人酔いしちゃうじゃないですか。まあ簡単なね、パンを持ってただけだったんですけどもね、サンドイッチとファミリーマートで買ったやつなんですけども、あと缶コーヒーだったんですけども、それはそれでこれはねなかなか良かったです。あとね一人ちょっとケンタッキーを買ってきてくれたんですけども、まあちょっとケンタッキーを買ってくると冷たくなっちゃうとどうかなと思ったんですけども、ああいうところで食べるとまあ人数もいたっていうこともあるんですが、なかなか美味しかったですよ。モーターサイクルショーに行ってレストランを探すんだったら確かにこういうのも一つのありかななんていう気がしました。でこの後鈴木さんのね、ブースへ行って、先ほども言いましたけどもバイクのね、乗ってきたんですけども、いやーこれ難しかった。というのもバイクは動かないね、前後固定されちゃってますんでね、それで、スクリーンの方にこのサーキットがまあ曲がってくれるっつうと変なんですが、どうも感覚はつかめませんでした。まあ前の方はねうまくお尻もこう動いてたんですけども、私うまくお尻が動かせなかったんじゃないかななんて思っておりますが、後でいまいち動画を見てみても、そうそうお姉さんがね動画を撮ってくれたんですけども、なんか下手くそだななんていう気がしましたけども、まあこの辺はしょうがないのかな。でこの後は本田さん、反対側にありました本田さんに行ってきました。モンキー125いいですね。125になって、あすっかりね、社格的にはモンキーじゃねえじゃんという、もうね、そのサイズじゃないじゃんという気がしますけども、俺はこれで、やっぱりいいなというような気になりましたけども、気になるのはお値段だけだろうなというような気がいたしますが、あと、クロスカブ。今度新しいクロスカブ、いいですね。ライトがちっちゃくなりましたけども、相変わらずこう、おしゃれで。 で隣にあったね、スーパーカブの110も比べて見てみるとクロスカブのねおしゃれ度の良さが本当に分かるもんだななんていうような気がしますけども、これも欲しいなと思いますけどもね。125はある意味こうやって盛り上がってくるとね、いろんな意味で楽しくなってきますよね。保険がだってね、車の保険でファミバイ特約がありますからね。でもこうやって125が増えちゃうとファミバイ特約怪しくなんないですからね、若干の不安が湧いてきますけども、なんせね保険業界の方も人口が減っているわけですから、保険料値上げだけではね対抗できないというところもありますから、もしかしたらファミバイ特約が125がなくなっちゃうなんてことにはならないでほしいですね。あとホンダではですね、アフリカツインのいろいろオプションのついているやつまたがしていただきましたけども、やっぱりね足がつかないっていうのは大きいななんてつくづく思いましたけども、確かにかっこいいんだけどななんていうような気がいたしますけども、あと XADV でしたっけ、あれもちょっとまたがらせてもらいました。 DCT モデルでねどんなもんだろうかななんていう気がしますけども、あとねこれ意外と気になったんですが、ハンドル幅広くないですか。まあ、ブイーストも結構広いじゃんっていうふうに思われるかもしれませんけども、なんかこう拳一つ分大きいかななんていう気がしましたけども、まあ、モトクロスね、ダートとか行った時にはこっちの方がいいんだろうなというような気がしますけどもね。で、これもねオプションがいろいろついてるやつだったんで、フォグランプなんかもついててこれかっこいいななんていう気がしましたけども、足回りって言うと変ですが、このステップ回りですか、自分の足の置くところ、これも結構自由度が効くんで、ただやっぱりタンクがないんで、なんかこう微妙って言うと変ですけど、なんか違和感がやっぱりありましたね。まあその辺はまたがって乗るっていうタイプなんでまた違うんでしょうけど、これはこれであれだなーなんて思ってしまいました。テレビ番組の方でね、この加速はなかなか異次元だよって、あれ誰が言ってたんでしたっけ、ちょっと忘れてましたけども。まあこれはこれで面白いんだろうなーなんていうような気がしましたけども。XADV のね、実車の方、実際に走ってるところを今度ね、ぜひぜひ見てみたいなーなんと思いました。まあ、こうやって、4大メーカーをうろうろと回ってきましてね、あとバイクがどこが出てたのかなっていうと、ハーレーが出してましたね。ハーレーダビッドソン。ただ残念なことにハーレーさんが出してたのはトライクの方でして、まあトライクはね、パッと見て帰ってきちゃったんですけども。でもこれだけで今話はね、パパパパパーって進めてますけど、実は2時間がっつりとね、バイクの方を楽しんできました。モーターショーに行ったのにね、バイクの方を楽しんでるっていうのもおかしなもんですが、モーターサイクルショーと違ってね、バイクのね、いろいろなものがあるわけではないので、そんなにもいろいろな車種をね、またがってっていうことはできませんけども、それなりにね、楽しい数時間でございました。今回いろいろね、こうやって見てきたわけですけども、ああこれ欲しいなーって真剣に思ったのは、先ほど言いましたスズキのね、GSX-R125。あれと、あとは、クロスカブかな。クロスカブ、うん、まあ、もういいですね。スーパーカブだったらやっぱりクロスカブの方がいいかなというような気ました。モンキーはちょっと逆にね、可愛すぎちゃって、変な言い方ですけども、ちょっとどっか行くっていうにはちょっと辛いのかななんていう気がして、まあ、モンキーはね、もちろん、街乗りが主でしょうから、そういうのはないんでしょうけども。あとは、スズキのね、SB650。ね、あれはやっぱりいいな、早く出してほしいなと思いましたけども、それとホンダの XADV ですか、うん、こうやって考えてみると私の欲しい欲しい病っていうのは本当に止めがないっていう感じで、宝くじが何本当たってもキリがないよななんていうような気がしますけども、まあ皆さんもそういうもんじゃないのかなと一人で納得しておりますけども、 あとは来年の春のね東京モーターサイクルショーを楽しみにしたいと思います。V トークラジオは6日16日26日の月再開配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。